はじめに、人は信じるものがあると強くなれる。私が塾講師として受験生を指導する中で痛感していることです。受験生の心はいつも不安です。偏差値が高い受験生ですら例外ではありません。どんな教材をどのように使えばいいかわからない。このまま成績が伸びなかったらどうしよう。自分の勉強法は本当に正しいのだろうか。私自身も高校生の頃はそういったことでよく不安になり迷ってばかりいました。今思えばその時間は非常に無駄だったと思います。もったいない時間を過ごしました。あの時、もし受験勉強の達人、南極流宗家、以下南極老人に出会っていなかったら、そう考えると本当に恐ろしくなります。それまでの私はまるでどこがゴールかわからないマラソンをただひたすら走っているかのような状態でした。本当にゴール、合格にたどり着けるのだろうか。いつまで走り続ければ、勉強し続ければいいんだろう。そんな私の暗い心を明るく照らしてくれたのが、南極老人の教えである南極流勉強法です。入試までに何をするべきか、すべて明確に分かりました。ゴールがどこにあるのか分からずに走るマラソンは過酷です。しかし、ゴールまであと何キロメートルだということが分かっただけでも、足取りは軽く、気持ちは明るくなります。勉強法が変わると、人生が変わる。南極老人のその言葉を信じ、私は受験勉強に励みました。すると、合格までの過程で、私自身に様々な変化が訪れたのです。勉強法を変えただけで、時間管理が上手になりました。明るく、積極的で、発展的な考え方になりました。自分のことが信じられるようになりました。学ぶことが好きになりました。これらの変化はほんの一部です。決して大げさではなく、受験勉強を通じ、私は別人に生まれ変わっていったのです。それは決して自分に自信があったからではありません。当時の私なんて学校の成績は最低レベル、模試の結果も散々で、自信など持ちようがありませんでしたから。けれども私には 100% 信じられるものができました。その結果手にできたのが京都大学の合格通知です。 E 判定からの大逆転でした。大学合格後、私は南極老人から教わった大学受験の極意を南極流勉強法と名付け、それをもとにたくさんの受験生を指導しました。そして現在は南極老人が作った大学受験塾ミスターステップアップの専任講師を務めています。それらの指導経験の中で様々な受験生に出会いました。やる気はあるけど頑張り方がわからない人、夢はあるけどどうしたらいいかわからない人、努力しているけど成績が伸びない人、将来のことも大学進学のこともぼんやりしている人、実に多くの受験生が本当の勉強法に出会うことができず苦しんでいるようでした。信じられるものがないせいでエンジンがかからなくなっていたのです。どんな受験生にも役立つような最高の大学受験マニュアルを作りたい。たくさんの方々のご協力でようやくその思いを実現させることができました。この本には南極老人から教わった成績を上げるための考え方、勉強の仕方のコツを誰もが簡単に実践できるようにできる限り具体的に書きました。この E 判定からの大逆転勉強法は2009年の初版から2014年の改訂版を経て、数多くの受験生を難関大合格へと導きました。そして2021年に大学受験変革期に入り、共通テストの出題変化に対応できるよう、講師陣で参考書や勉強法の吟味を重ね、今回の改訂版を執筆しました。新たな著者として、大学受験塾ミスターステップアップ講師の湯葉詩織、与那嶺隆之も加わり、センター試験と共通テストの違いを踏まえて、バッチリ対策できる内容になっています。あなたがこの本を手に取った時から、 私とあなたとの出会いが始まっています。もしあなたが勉強中、不安に襲われたり、迷ったりすることがあれば、この本を何度も読み返してください。必ずやるべきことが見えてくるはずです。そして実践してください。そうやって数多くの受験生が奇跡を起こしてきたのです。さあ、次はあなたの番です。著者を代表して、樫村正史。受験勉強の極意とは？私にとっては南極老人に出会えたことが全ての幸運の始まりです。あれほどまでに受験勉強を知り尽くし、教えるのが上手な方は、おそらく地球上のどこを探してもめったにいないでしょう。その驚くべき知識の広さと深さは、当時浪人生だった私の500もの質問に、すべて即答されたことでもわかります。大学受験ともなると、たった一つの教科でも完全にマスターするのは大変ですが、南極老人は全科目を極めておられました。ある時、先生でも解けない入試問題ってあるんですか？と聞きましたら、たまにあるよ。3年に1問ぐらいあるかな。今年はまだないけどね。と答えられました。そんなすごい先生でも、高校生の頃は偏差値40代でした。しかも先生は訳あって大学には行かずに風水師になりました。また料理や書の達人でもありますが、誰にも習ったことはないそうです。本当に不思議な先生です。私は南極老人に受験勉強のすべてを教わりましたが、実は最も大切なことは雑談を通して教わりました。ズバリ、受験は心理戦だと。これは受験勉強の極意です。おかげで浪人中の1年間、全くと言ってよいほど不安になりませんでした。煩悩の塊だった私が楽々と京都大学に合格できたのは南極流勉強法のおかげです。私だけではありません。まさに奇跡としか言いようのない逆転合格の数々。数学がひどく苦手で、高校の授業に全くついていけなかった林さん。1年後、南極流勉強法のおかげで、京都大学に、なんと数学を4問完答、得点率 84% して合格。現役、高3のセンター試験で 69%、一浪でも 70% しか取れず、もはや医学部は無理かと諦めかけていた2浪目で、南極流勉強法に出会って、センター試験でなんと 90% 以上取って香川大学医学部にトップ合格した亀井さん。高2の1学期の中間テストで数学0点、期末テストも数学0点、進級すら危ぶまれた森さんは、南極流勉強法で2学期の中間テストで数学96点、いきなり学年トップに、慶応義塾大学に合格。センター模試の英語で38点、19% しか取れなかった北川くん、高3は南極流勉強法で英語を1からやり直しました。8ヶ月後、181点、90% を取って関西外国語大学の英米語学科に合格。南極流勉強法で逆転合格した受験生は数知れず。しかし、南極流はただ単に合格するだけの勉強法ではありません。勉強法を変えて別人に生まれ変わる。京大模試で最低評価の D 判定、括弧得点率 25% 以下だった湯葉しおりさん。現在、大学受験塾ミスターステップアップ専任講師。そこからわずか3ヶ月で A 判定に。その後も成績は伸び続け、京都大学農学部に余裕の合格を果たしました。しかし本人も周囲も本当に驚いたのは、逆転合格よりもその精神的成長でした。以前の湯葉さんは、受験のプレッシャーから逃げるように友達とダラダラ遊んでいるか、ゲームに夢中になっているか、そのどちらかでした。本人は、受験勉強がうまくいかないのは、高校の勉強が急に難しくなった、授業がつまらない、勉強方法がわからないことが原因だと思っていました。しかしそれは表面的な原因に過ぎませんでした。 根本的な原因はコンプレックスや精神的未熟さにあったのです。自信がなくて自分のことが嫌い、いつも人の目が気になってしまう、やる気も湧いてこない、少しやる気になってもすぐ冷める、意志も弱く決めたことを続けられない、その影響は受験だけでなく将来への不安にまで広がっていきます。社会人になってちゃんと生活していけるのか、周りと人間関係がしっかり結べるのか、良い結婚ができて幸せな家庭を持てるのか、頭の中は悩みでいっぱい、とても勉強どころではありませんでした。そんな湯葉さんでしたが、南極流勉強法に出会い別人に変身、心を覆っていた不安が消え、明るく前向きになります。将来への不安がなくなり、むしろ期待が高まり、いい予感に包まれます。信じられるものができたからです。湯葉さんは当時を振り返ってこう言います。自分がこんなに変わるとは思ってもみませんでした。私は特別なことはしていません。教わった通りに南極流勉強法をやっただけです。もちろんこれなら絶対に成績は上がると確信していました。でもまさか自分のことばかり考え悩んでいた私が、世のため人のため誰かのために生きようと自然と思えるようになっていたなんてびっくりです。もし南極流に出会えていなかったら、今の私の幸せはなかったかもしれません。私にとって南極流は合格バイブルでもあり、人生の指標になりました。合格へと導いてくれるだけではなく、人生を変えてくれるのがこの南極流勉強法です。さあ今度はあなたの番です。あなたが新たな伝説を作るのです。この本ではこのノウハウのすべてをあなたに公開します。受験生が絶対に考えてはいけないこと。受験生に迷いはつきものです。しかし合格できるのかという問いは禁物です。合格できるのかではなく、合格できるとしたらと考えましょう。実は心というものは自動誘導ミサイルのように、強く思ったことの答えを自動的に見つけようとする性質があります。合格できるとしたら何をすればよいかと考えるようにすると、あなたの心は懸命にその答えを探そうとして、ある時は勉強を教えてくれるいい先生を見つけたり、またある時はいい教材を見つけたりします。しかし自分は合格できるのかと考えてしまうと、探しても探しても答えは見つからず、あなたの心は途方に暮れるでしょう。さすがの自動誘導ミサイルもどこに飛んでいったらいいかわからず、心の燃料が切れて墜落、かっこ無気力化してしまうわけです。そもそも合格できるのかなんてことはこの地球上の誰にもわかりません。考えるだけ無駄なんです。考えれば考えるほど元気を失い、頭も運も悪くなります。ところが合格できるとしたらと考えると、やる気も根気も積極性もアイデアもどんどん湧いてきて、頭も運も良くなります。また誰かの何気ない一言、お前には無理だというネガティブ否定的な言葉には要注意です。心の中で、確かに今は無理っぽいけど近い将来どうなるかわからないよと自分に言い聞かせ、合格できるとしたらと考えるようにしましょう。実はネガティブな言葉はまるでウイルスのように、知らず知らずのうちにあなたの心に入り込み、感情や思考を操ってあなたの人生を勝手に作り上げているのです。これらの心の働きのことを潜在意識と言います。この潜在意識の活用こそがあなたの合格の鍵を握り、敵に回せば合格は遠のき、味方にすれば奇跡の大逆転合格も夢ではありません。ではどうやって活用するのか、その核心に迫ります。成績が良くても大学に落ちる理由。医学部志望の A 君、夏までは南極流勉強法で順調に伸び、全国模試では A 判定、合格可能性 80% 以上を獲得、センター模試でも得点率 87% の好成績で、合格の可能性は十分にありました。しかし秋風が吹き始めた10月頃、 そんな彼に異変が生じます。不安、そして恐怖が彼を襲い始めたのです。原因はもうお分かりですね。そうです、自分は合格できるのかと考えてしまったのです。案の定、成績はあっという間に下がり、目に力がなくなり、勉強が手につかなくなりました。やがて、お前は絶対に合格できないと周囲の受験生を罵倒し、当たり散らすようになったのです。そのことを注意すると、今度は彼の目には憎しみのような感情が宿っていました。ここまで来るともう手がつけられません。そしてとうとう志望大学はおろか、滑り止めの大学にすらすべて落ちてしまったのです。ではなぜ A 君は自分は合格できるのかと考えるようになってしまったのでしょうか。その答えは次のエピソードの中にあります。本番で実力を 120% 発揮する秘宝。教育学部志望の酒井さん、日本でも有数の吹奏楽部に所属し、スケジュールは朝から晩までびっしりと部活動で埋め尽くされていました。勉強する時間はほとんどなかったそうです。彼女が南極老人の塾、大学受験塾ミスターステップアップを訪れたのは部活を引退した高3の6月。その時のセンター模試の数学 1A の点数はなんと19点。100点満点中たったの19点だったのです。受験まであと半年、普通なら間に合いません。ところがです、南極老人は酒井さんにこう言いました。私の言う通りにやれば今からでも9割以上取れるよ。え、この私が9割以上も？当然の反応ですよね。19点しか取れていないのに、半年後に90点以上取れるなんて誰も信じられないでしょう。ところが、南極老人からどのように勉強すれば本番で9割以上取れるのかを聞いているうちに、酒井さんはできると思えるようになったそうです。それから半年後、とんでもないことが起こりました。南極流勉強法を信じて勉強し続けた酒井さんが快挙を成し遂げたのです。なんと、センター試験本番の数学 1A で100点を取ってしまったのです。9割どころか満点です。彼女は自分でも驚いていました。これで大いに勢いがついた酒井さんは、見事に第一志望の奈良教育大学に合格しました。酒井さんは当時の心境を振り返ってこう話してくれました。12月の時点で7割ぐらいは取れるようになっていました。でも、まだまだやれそうな気がしました。だから最後まで南極流勉強法を続けました。ほんと不思議なぐらい不安がありませんでした。おかげで本番でも実力を 100%、 いや 120% 発揮できました。神戸大学工学部志望の川島くん、バスケットボール部に所属し、定期テストはいつも赤点ギリギリ。真面目に授業を聞いたことは一度もなく、授業中はずっと寝ていたそうです。大学受験塾ミスターステップアップに入塾した高3の5月、川島くんは、どうすれば間に合いますかと質問しました。南極老人、答えて曰く、私の言う通りにやれば今からでも間に合う。ただし条件がある。条件、何でしょうか。模擬試験の評価を絶対に最後まで気にしないこと。それだけだ。そう、それだけですか？わかりました。絶対に守ります。川島くんは南極老人に言われた通りに勉強し、着実に成績を上げていきました。年が明けてセンター試験の直前、川島くんはいよいよ第一志望の神戸大学に手が届きそうなところにいました。しかし、センター試験の前日、12月に実施された大手予備校主催の神戸大学模試の結果が返却されてきました。なんと成績表にはくっきりと E 判定と印刷されていました。はっはっはっは。川島くんはそれを見て高らかに笑いました。普通、センター試験前日に E 判定の成績表なんか見たら絶望しますよね。しかし、 彼の表情には少しの曇りもありませんでした。そして淡々といつものように勉強をして試験前日を過ごしました。それで本番はどうだったのでしょうか。結論から言うと、今まで模擬試験でも取ったことがないような高得点をマークしてしまうのです。実力を 120% 発揮したのです。そして楽々と神戸大学工学部に合格しました。川島君は当時の心境を振り返ってこう言いました。最初から模試の評価を気にしないことと教えられていたので、E 判定の成績表を見たときに、ああ、南極老人が言いたかったのはこのことやったんやと思って逆に嬉しくなりました。僕の性格を見抜いて模試の評価なんか気にしない方が実力もつくし本番にも強くなれるよという意味もあったんだと思います。いかがでしょうか。自分は合格できるのかと考えてしまい落とし穴にはまって失敗した A 君と逆転合格を果たした酒井さん、川島君との違いが分かりましたか。その答えは最後まで信じて疑わなかったところです。信じて疑わなかった時の絶対的な安心感こそが南極流勉強法の極意であり人生の神秘と言えるのではないでしょうか。潜在意識と意識の違い。心には裏と表があります。潜在意識は心の裏側、意識は心の表側です。意識、表でどんなに強がりを言っても潜在意識、裏でビビっていたらどんな勝負にも勝てません。意識、表で私はお金持ちだと思っていても潜在意識、裏で私は貧乏だと思っていたらその人はいずれ貧乏になります。潜在意識は意識よりもはるかに強いのです。意識の世界は一歩ずつです。増えるとしてもちょっとずつ少しずつです。潜在意識の世界は初めはゆっくりですが途中から一気にジャンプします。例えば潜在意識のパワーを英会話の勉強に活用するなら初めはゆっくりゆっくりと基礎を反復練習することです。そしてある日いきなり英語を話さなければならない状況に飛び込んだ時に突然英語がペラペラ話せるようになります。実際南極老人は数十年もの間潜在意識を使ったさまざまな挑戦と実験を重ねました。その一例を挙げてみましょう。10日間で1000題の数学入試問題を解く。3ヶ月でハリウッド映画を字幕なしで見られるようになる。1週間で100冊の本を読破する。このように潜在意識は一旦エンジンがかかれば驚くほどのスピードです。意識がコツコツ増えるのに対し、潜在意識は一気にジャンプすることができます。あなたが強く心に思ったことは、時間が経てば経つほど信じられないほどのスピードで強くあなたに影響していきます。だから潜在意識で勉強ができないと思ったのを放っておくと、そのマイナスの暗示から抜け出すのは大変なのです。例えば口癖で、私、数学全然できないんです。国語は全然ダメです。などと言い続けていると、潜在意識ができないと思い込んでしまいます。しかも、時間が経てば経つほど深く思い込んでしまう。そうなると、あなたの才能や能力にブレーキがかかってしまうわけです。逆に、プラスの暗示がかかっている場合はとっても楽です。できる、大丈夫、なんとかなるを口癖にしている人は、潜在意識ができると思い込んでいますから、現状で少々成績が悪かろうが、自分は勉強ができる、必ず合格できると信じているので、すぐに挽回できます。それだけではありません。プラスの暗示がかかっている時には、あなたの才能や能力にエンジンがかかっているので、あなたにとって有利な情報やためになる話や成績アップのコツが、どこからともなくどんどんあなたの耳に入ってきます。入試の前日に勉強したところが入試本番で出た。佐藤君、防衛医科大学医学部。夜、夢で見たところが入試に出た。辻君、 京都大学農学部。友達と電話で話していたところが偶然入試に出た。亀岡君、慶応義塾大学経済学部。3年間真面目に解いた古文は1問のみ。それが本番で出た。宮君、京都大学文学部。このような単なる偶然では片付けられないような話は数えきれないくらいあります。実はそれらの偶然を引き起こしているのが潜在意識なのです。潜在意識を活用するとっておきの方法。受験勉強における潜在意識活用のコツは、絶対に毎日できることをするです。どんなことがあっても、これは毎日できるぞということをやり続けるのです。英文を毎日欠かさず音読する。慣れないうちは10分でもよい、5分でもよい。毎日英単語を10個覚える。10個が多いなら3個でもよい。数学なら必ず毎日1問解法を暗記する。または解いてみる。計算練習でもよい。このように絶対に毎日できることを作ります。昨日はやったけど今日はやめたなんていうのはダメ。簡単なことでもいいですし、楽なことでもいいのです。潜在意識を説得するコツは、毎日必ず実行することです。そうすることで潜在意識が味方になってくれます。最初からできないことをやるのではなく、絶対にできることから始めてみる。それを毎日続けると、あなたの潜在意識のロックが自然と外れ、今までできなかったことができるようになるのです。その後は勉強がとてもスムーズに進みます。絶対に毎日できることを完璧に実行できるようになったら、今度は完璧にできる教材を一冊作ります。この場合の完璧にとは、この教材ならたとえどんな状況でもできる。たとえ39度の熱があってもスラスラ解ける。失恋で頭が真っ白になってもしっかり覚えていると言えるほどです。例えば数学なら、大学入試短期集中ゼミ、基礎からの数学エクスプレスシリーズ、実況出版などの薄っぺらい教材でいいので、完全にマスターした教材を作るのです。薄っぺらいものでも完全にマスターするには、7、8回は反復練習しなければなりません。7、8回と聞くと、そんなに?と思うかもしれませんが、苦しいのは1回目、2回目で、それ以降は時間もかかりませんし、だんだん楽しくなってくるはずです。そういう完璧にできる教材を各教科でまず一冊ずつ作るのです。そうすることによって、あなたの中の潜在意識が、私はこの教科はできるとプラスの思い込みをしてくれます。こうして潜在意識を説得し、味方に引き込むことができるわけです。成績を爆発的に伸ばす教材の使い方。南極老人がまだ若かりし頃、漢文が好きだったので、分厚くて解説の多い教材を選んだそうです。それで一生懸命勉強したのですが、全くと言っていいほど成績は伸びなかったのです。好きなのになぜ伸びなかったのでしょうか。原因は反復練習不足でした。確かに分厚くて解説の多い教材というのは非常にわかりやすく満足感があります。しかし反復には不向きです。ページ数が多すぎてとても7回、8回と反復できません。反復できないイコール潜在意識に入りにくいのです。では、南極老人の漢文の成績はいつ伸びたのでしょう。それは薄っぺらい漢文の教材を一冊完璧にマスターした時です。その薄っぺらい教材に掲載されている漢文の書き下し文を自分でテープに録音して、何十回も何百回も聞いて、さらに音読して覚えたそうです。その教材がボロボロになるまで。問題数は多くありません。たったの22問です。たった22問を完璧にマスターするだけで、センター漢文で、わずか8分で満点が取れるようになったのです。つまり、解説が多い教材を読んで、分かった分かったと満足感に浸るのではなく、 いついかなる時も自分のことを裏切らない教材を作るのです。難しすぎる教材も同様の理由で使いこなすにはかなりの準備が必要です。そういう教材は一回やり通すだけでもしんどいのです。それを反復練習していくというのはそりゃ大変というよりも不可能に近いでしょう。潜在意識も拒否してしまいます。さらには難しい教材をやって挫折したりすると、その強化に対してさらに嫌悪感が出てきてしまいます。できるだけ簡単でできるだけ早くやり通すことができる教材を選び、それを毎日やって一冊が完璧になるまで反復練習します。そうするだけであなたの潜在意識にはプラスの暗示がかかり続けます。少々のことではへこたれない本番に強い心が育ちます。そしてそれこそが学力を超える本物の合格力なのです。勉強が進んだ時に出てくる悩み。どれほどすごい勉強法を知っていても、勉強が進んでいくうちに不安になり、他の勉強法や教材に目移りしてしまう時期が訪れます。受験生はいつも不安です。本当に合格できるのだろうか、自分の勉強法は正しいのだろうか、この教材でいいんだろうか。そんな時には、友人の使っている教材や友人が通う塾や予備校に目移りしてしまいます。そうこうしているうちに自分の問題集や参考書を変えてしまうのです。そうすると不思議なことに今まで伸びていた成績がピタッと止まります。まるで呪いがかかったようにです。南極老人が塾講師だった頃、物理の偏差値が80以上の受験生がいました。南極老人はどうして偏差値80になったの?と尋ねました。すると彼は、いやー、ファイマン物理学を読んでからですかね。あれで目覚めました。と答えました。その答えに南極老人はどうしても納得できませんでした。では、ファイマン物理学を読む前は何を読んでたの?と聞き直すと、雑誌のニュートンを読んでました。と。じゃあ、その頃はどんな教材を解いていたの?と聞くと、基礎レベルの教材を7、8回はやりましたね。というところに行き着いたそうです。南極老人は何千人もの受験生にリサーチしました。その結果、どんなに偏差値の高い受験生でも、最初は基本から標準レベルの教材を完璧にしているという共通点を発見したのです。特に物理に関しては、物理の偏差値がむちゃくちゃ高い受験生166人中163人までもが基本から標準レベルの教材を3回から9回も反復練習していたという事実があったそうです。多くの教材をただ解き散らかしただけで点数が上がったという例は一つもありませんでした。偏差値60までは基本から標準レベルの教材の反復練習だけで到達します。同じ教材を何回も繰り返してやる。ただそれだけです。その代わり最低7回はやることです。勝敗の分かれ目は何か。偏差値が50代から60代に、60代から70代に上がる前にある危機が訪れます。心の中にまた新たな疑心暗鬼が生じるのです。疑いの心です。このままでいいのかな?教材を変えたいなという気持ちが生まれます。そこで踏みとどまって同じ教材を解き続けられるかどうか、それで勝敗が分かれます。南くんと北くんという二人の受験生がいました。ちなみに本名です。南くんも北くんも京都大学工学部志望でした。南くんは模試で E 判定、数学が超苦手でした。北くんは模試で A 判定、数学がめっちゃ得意でした。この二人の勉強法もそれぞれ異なりました。南くんは寸大予備校の X シャープ数学 1A2B というテキストを使っていました。当時の寸大のテキストは前期120問と後期120問に分かれていました。南くんは前期の120問を8、 9回テキストに穴が開くほど反復練習しました。後期の問題は難しすぎるので結局やらなかったそうです。またベータシャープ数学 3C というテキスト200問も穴が開くほど徹底的に反復練習しました。一方、北くんは教材を解き散らかしていました。大学への数学、東京出版、解放のテクニック、科学振興者などかなり難しい教材を解き散らかしていました。数学が好きな受験生にはこういう人が多いですよね。解くことに快感を覚えるタイプです。それでどんどん新しい問題を次から次に解き散らかす。もちろんそれ自体が悪いわけではありませんが、南極流ではそういうやり方はお勧めしません。この2人のやり方を比べると南くんの方が南極流です。そして入試当日、 E 判定だった南くんは京都大学の数学でなんと6問中3問を完答できました。そのうち1問は寸大の X シャープから全く同じ問題が出て完答、あと2問も X シャープと似ている問題が出たので答えることができました。そして残りの3問は部分点をかすめ取り、見事京都大学に合格しました。一方、 A 判定の北くんは本番では結局1問も完答できず、部分点で点を稼ぐも合格点には届かず京都大学に落ちてしまいました。北くんが失敗した理由は勉強法にあります。数学において難しい問題を解いた時、解けたという強い快感を得ることがあります。これは数学好きの人、得意な人には共通してあることだとよく聞きます。しかしその解けたという感覚が好きで新しい問題にばかり挑戦していると反復練習がおろそかになります。その結果、ハマったら強いが、ハマらなかったら全然解けないという状況になるのです。要は問題によって、または分野によってできるできないがはっきりしてしまうということです。北くんはひらめかないときは全くひらめかないという状態でした。こういう勉強をしている人は調子さえ良ければ点数が取れます。もともと得意なわけですから。しかし調子が悪ければ部分点も取れない、ひらめかないという最悪な状態になってしまいます。普段から反復練習せず、解けた時の快感を得るために問題を解き散らかしていたのが原因です。そのため本番では完答はおろか、部分点すら取ることができなくなってしまうのです。たった320問を反復練習した南くん、彼は反復練習を重ねた結果、その320問の問題を完璧に解くことができるようになりました。もちろん解けるだけではありません。すっかり頭の中に入ってしまっていて、あ、この問題はあれとそっくりだ、だからこうすれば解けるということが、問題を見た瞬間に自動的にひらめくようになっていったんです。他の教材が解きたい、もっと難しい問題に挑戦したいと思うことがあるかもしれませんが、そこをぐっとこらえて、ぜひ反復練習を続けてみてください。詳しくは教科別対策のところで解説しますが、反復練習する教材は3つの段階に分けて、各段階に1冊あれば十分です。教科書レベルのものを1冊、標準レベルものを1冊、やや難しいレベルのものを1冊、受験当日あなたが不安に襲われた時に唯一あなたが信頼できてあなたを安心させてくれるもの、それは何度も反復練習した教材とその経験から来る自信です。合格するための戦略を立てる。序盤、中盤、終盤、あなたは次の質問に答えることができますか？試験本番までに何をするべきですか？今月中に何をするべきですか？今週中に何をするべきですか？今日中に何をするべきですか？これらの質問に対する答え、それが戦略です。すぐに答えることができなかった。何をどれぐらいのペースでやればよいのかわからない。そんな受験生のために、 受験までに何をどのようにやればよいのかを自分で知ることができる方法をお伝えします。戦略の立て方。まず、はじめに入試までの日数を数える。その日数を3、序盤、中盤、終盤で割る。何をするべきかを考える。例えば、入試までに残された日数が180日だったとします。序盤、中盤、終盤に分けるために日数を3で割ってください。180日割る3イコール60日。序盤1から60日目。中盤61から120日目。終盤121から180日目。本書の中では各教科について序盤、中盤、終盤の時期に分けてどのような勉強をするべきなのかを示しています。ですから、序盤の期間内には序盤で使うべき教材をマスターできるように逆算して勉強を進めてください。そうすれば、今月は何をするべきか、今週は何をするべきか、今日は何をするべきかが自然にわかるようになります。例えば、英語の序盤の教材、合格英単語600、ごま書房新社を2ヶ月60日で覚えるなら、1日あたり覚える単語は10個です。600単語割る60日イコール1日あたり10単語。ただし、暗記を進めていく際に気をつけてほしいことが一つあります。多くの受験生はどんどん暗記をしていくばかりで復習をほとんどしません。そのため、一通り終わった後に最初に戻ってみるとすっかり忘れてしまっていることも多いのです。一度覚えた英単語を完璧に定着させるため、次ページの図のようなやり方で暗記を進めていくことです。ここは非常に重要なので、具体的に説明しましょう。例えば、2ヶ月で600個を覚えようとしたら、毎日10個ずつ覚えるようにします。まず1日目は1から10個目を覚えます。その翌日は、まず1から10個目を復習してから、11から20個目を新たに覚えます。同様に、その翌日は1から20個目を復習してから、新たに21から30個目を覚えるようにします。こうすると5日目にはすでに1から10個目は5回も反復練習しています。11から20個目までは4回、21から30個目までは3回の反復練習ができています。そして約2ヶ月後には1から10個目を60回以上も反復練習することになります。英語を見て日本語の意味を言えれば OK です。復習の部分は反復の回数を重ねるたびにスピードを上げていきましょう。復習にかかる時間が短くなります。反復のスピードを上げるコツを YouTube 動画ヨナタンチャンネルゴールを決めろの30分で1周参考書を最短で完璧にする復習法でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。このように確実に勉強を期間内に終えるには、ゴールからの逆算がポイントになることがお分かりになったでしょうか。では、早速、自分で勉強の計画を立ててみましょう。まず、各教科に使える勉強時間の割合を決めます。国公立文系理系、私立文系理系に応じて、教科のバランスが異なるので、下の表を参考にしてください。私立文系、英語5、国語3、社会2、私立理系、英語3、数学4、理科3、国公立文系、英語3、数学2、国語2、理科1、社会2、国公立理系、英語2、数学3、国語1、理科3、社会1。次は、各教科に割り振られた時間に応じて1日の目標を決めます。どの教材を1日で何ページまたは何時間勉強するかなど。例えば国公立理系の受験生が1日に10時間勉強するという場合は、英語2時間、数学3時間、国語1時間、理科、物理化学を合わせて3時間、社会1時間となります。その時間を教科別にさらに詳しく割り振ります。 例えば、英語2時間、英単語15、30分、英熟語15、30分、音読30分、英文法4ページ分30分、数学3時間、数学 1A1 時間、数学 2B1 時間、数学3、1時間、国語1時間、漢字20分、古文単語20分、古典文法20分、という具合です。勉強の計画の立て方について、さらに詳しく知りたい方は、設著、ゴールから発想する合格手帳、学研プラスも参考にしてください。勉強の計画は、序盤、中盤、終盤ごとにテーマが変わることを知っておいてください。序盤、できる問題を増やし、できる教材を作り、できる感覚を育てる。良い潜在意識を作る。中盤、潜在意識が目覚め出す。問題を解けば解くほど成績はぐんぐん上がっていく。終盤、すべての知識を総動員して過去問をどんどん解いていく。問題を見たら頭の中に解き方が浮かんでくる。がむしゃらに勉強しても効率よく勉強することはできません。ゴールから発想した戦略に基づいて勉強すれば、成績を爆発的に上げることができます。自分に合った序盤、中盤、終盤の計画を立てたなら、あとは南極流勉強法に全てのエネルギーを注ぐだけです。南極流受験生の心構えのまとめ。合格できるのかと考えてはいけない。迷い、心の燃料が切れてしまうから。合格できるとしたらとプラス発想すると、その方法を潜在意識が教えてくれる。やる気も根気も積極性もどんどん湧いてきて、頭も運も良くなる。潜在意識の効果は、初めはゆっくり、ある日突然スピードアップする。受験は心理戦。どんなに成績が良くても潜在意識を育てていなければ失敗する。良い潜在意識を育てると本番で 120% 実力を発揮することができる。潜在意識を育てる極意は、7回以上の反復練習、毎日絶対できることを続けること、まず1冊完璧にマスターしたと言える問題集を作る。